お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは種まく人のたとえその2、毒麦のたとえ、からし種のたとえ、そしてパン種のたとえ。今日の聖書の箇所はマタイの福音書13章9節から17節と、同じく13章24節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイ13章の学びをしていますが、主は種まく人の例えを語られた後、なかなか興味深いことを言われました。マタイ13章9節から10節。耳のある者は聞きなさい。すると弟子たちが近寄ってきて、イエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですか？例え話は、天国の意味を持った地上の話であると言った人がいます。これは良い定義だと思います。例え話、英語でパラブルと言いますが、この言葉はギリシャ語のパラボレムという言葉から来ています。その言葉から英語のボールという言葉が派生しました。何かを測定するためにその脇から何かを投げ下ろします。例えば、テーブルの高さを測るために巻き尺を上から下へ下ろすようなものです。この物差しが例え、つまりパラボレムです。この物差しは何かを正確に測るために使われます。主は私たちに天国の真理を正しく理解できるように、その真理を測る物差しとしての例え話を語られました。では主はなぜそうされたのでしょうか。11節。イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。もしも人が神様の言葉を知りたいと願うなら、それを知ることができます。真理を知りたいと願う人はそれを知ることができるのです。でも真理に対して耳を閉じることもできます。残念ながら多くの人たちが神様の言葉に耳を閉じています。あくまでもその人が聞きたくないと思うなら、明らかに神様の御言葉の真理は聞こえません。そして聞くことができないだけでなく、たとえ聞こえたとしても理解することはできません。神様の言葉を理解するためには、神様の言葉を聞きたいと願う耳を持たなければなりません。12節。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。もしもあなたが、ほんの少しの真理を知っていて、もっと知りたいと願うなら、主はあなたを助け、あなたはさらに深い真理を理解できるように助けてくださいます。しかし、これを聞いているあなたがもし真理を知りたくないのなら、あなたにはそれがわからないように、主はその奥義をあなたから隠されます。ご覧の通り、主は聞きたいと願う人には扉を閉じられることはありません。主が例え話で語られる理由はこれであるととてもはっきり言われています。聞きたくない人たちは例え話を理解することはありません。主はご自分の例え話を普通のところから、 その当時の人々が即座に利用できるものから語られました。主は偉大な霊的な真理を彼らの身近にある簡単に理解できるものによって説明されました。このことを詩にした人がいます。主は草と風と雨とそしてイチジクの木と良い天気のことを語られた。主は天と地を一つにすることを喜ばれた。主は百合とブドウのつるとトウモロコシとスズメとカラスのことを話された。とても自然で、それでいて賢い言葉は人々の心の内に深く刻まれた。種まく人の例えでは、この地上での天の御国の様子を垣間見ました。つまりそれは、神様がご自分の救いへと人々を召し出されるにつれて、神様のこの地上におけるご支配を示しているのです。そして神様は、そのご自分のご計画を今日、召し出された人々の集まりであり、本当の信者で構成されている教会を通して成し遂げつつあります。ですから今日の天の御国の状態というのは、神様がキリストの救いを人々に伝えることによって、ご自分のご計画を続けておられるという状態にあるのですと、マギー博士は述べています。24節。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。この例え話では、主は種まく人の例えが終わったところからまた始められます。主は種の4分の1だけが良い地に落ちたと言われました。他の4分の3は何の実も結びませんでした。なぜなら、これらの人々は御言葉を聞いたのに、それに反応しなかったからです。言い換えれば、彼らは救われていませんでした。神様の言葉を聞いたうちの4分の1だけが本当に救われました。とても有名な伝道者のチームで働いている人が、彼らのところに問い合わせてくる人たちのうち、純粋な改心者と考えられるのは、たったの 3% だけだと言っていました。さらに、世界での天の御国の状態のもう一つの側面を見ます。こちらは、自分の畑に良い種をまいた人のイメージです。25節。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。誰が眠っているかに注目してください。人々が眠っている間に敵が来ました。種まく人は主であって、主はまどろむこともなく、眠ることもないことを思い出してください。サタンが敵で、主は麦の間に毒麦をまいていきました。毒麦というのは偽の教理です。そのようなタイプの種まきが今日とてもたくさんあります。26節。麦が芽生え、やがて実った時毒麦も現れた。麦と毒麦が育ち始める頃、その二つを見分けるのは困難です。正直言って、多くのカルトや何々主義と呼ばれるグループも最初なんだか良いもののように聞こえます。12課とか13課の学びに至るまでは本物と見分けるのはとても難しいものです。そのような学びによって彼らは自分たちの偽の教理を少しずつ紹介していきます。ここで種まく人は毒麦の責任が誰にあるのか知っていることがわかります。27節から30節。それでその家の主人のしもべたちが来て言った。ご主人、 畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちに、まず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさい、と言いましょう。主は言われます。毒麦を引き抜こうとしてはいけません。一緒に育つままにしておきなさい。収穫の時になったら、どっちが毒麦で、どっちが麦だかわかるようになるから。ある人が私のところに来て、マギー牧師、この世界は良くなっていると思いますか?と言いました。私はその人に向かって、確かに世界は良くなっていると思うと返事します。そして別の人が、今度は、世界は悪くなっていると思いますか?と私に尋ねたなら、私は彼に、確かに世界は悪くなっていると信じていますと答えます。私が両方の人たちに返事するのを聞いていた三番目の人がこう言います。マギー博士、何を言っているんですか?両方の肩を持つなんてマギー牧師らしくないじゃありませんか?しかしその通りなのです。麦も毒麦も育っています。世界は良くなっています。麦が大きくなっているからです。これまでに今ほど聖書が教えられている時代はありませんでした。そのことを私は神様に感謝します。そして神様の御言葉を愛し、御言葉を守るために死んでも良いというたくさんの素晴らしい神様の生徒たちがいます。ですから麦は確かに育っているのです。ですから私はそこいら辺を歩き回って毒麦を引っこ抜くようなことはしません。なぜなら毒麦を引っこ抜くとき、それと一緒にいくらかの麦も抜いてしまうことになるからです。でも今は私の仕事は毒麦を引き抜くことではなく、麦の種をまくことだと知っています。神様の言葉をまくことが私に与えられた責任なのです。しかしこの世界には毒麦と麦の両方が育っています。これがキリストがご自分の民に拒否されてから、ご自分の御国をこの地上に建てるために帰って来られるまでの間のキリスト教世界での天の御国の事情なのです。そしてこれはキリスト教会のイメージではありません。組織化された教会は主の教会ではありません。主の教会は隠れたたくさんの生徒によって構成されているのです。私がここで隠れたというとき、その意味は彼らが一つの組織に縛られていないということです。本当の教会は教派に関係なく本物の信者で構成されています。本物の信者はキリストを救い主として信頼し、主の中に憩い、主の御言葉を愛する人たちです。これは真の試金石ですとマギー博士は述べています。麦と毒麦が一緒に育っていることに動揺しないでください。その日が来たら主は鎌を入れて、毒麦と麦とを別々にされます。それは私たちの役割ではありません。なぜなら、私たちなら麦も一緒に引き抜いてしまうかもしれないからです。この例え話では違う種類の種が出てきます。31節から32節。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長すると どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て、その枝に巣を作るほどの木になります。枯らしの木というのは、教会やクリスチャン個人の象徴としては似つかわしくはありません。普通なら果物のなる木が信者を描写するのに使われます。からしは調味料で食品としての価値はありません。また、からしの木は小さなどんぐりが巨大な樫の木になるように大きくはなりません。砂漠地帯に繁茂するヤブのような木です。成長すると、どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て、その枝に巣を作るほどの木になりますとありますが、この小さな種が成長すると、鳥が巣を作るほどの木になります。パンダネの例えが、キリスト教世界の内側の状況を語っているように、この例え話は、キリスト教世界の外側に対する成長を示しています。教会は世界を改心させたわけではありませんが、世界に対してものすごい影響力を持っています。しかし残念なことに、教会は妥協してこの世と混じり合っているのが現状です。教会の中の人とこの世の人との間に妥協が生まれ、どちらの人も同じような生活をしています。クリスチャンは世の塩であるべきであって、からしになるべきではないのですと、マギー博士は述べています。また、パンダネの例えは、この章の鍵となる例え話です。マタイの福音書は、聖書の中の鍵となる書物で、13章は、マタイの鍵となる章です。そしてさらに、33節が、13章の鍵となる節です。ですから、ここにあるのは、聖書全体の鍵となる説の一つということです。33節。イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパンダネのようなものです。女がパンダネを取って3サトンの粉の中に入れると全体が膨らんできます。ここで言われているパンダネを福音であると解釈する人たちがいますが、聖書の中でパンダネが良いものの原則として使われている箇所はどこにもありません。パンダネという言葉は聖書に98回出てきます。約75回が旧約聖書、23回が新約聖書の中です。そしていつでも悪い意味で使われています。旧約聖書では神様への捧げ物として作られるものにはパンダネを使うことは禁じられていました。そして新約聖書では主はパリサイ人とサドカイ人のパンダネに気をつけるように警告されました。また16章6節でイエスは彼らに言われた。パリサイ人やサドカイ人たちのパンダネには注意して気をつけなさいと書かれています。そして使徒パウロは悪意と不正のパンダネについて話しています。第一コリント5章8節には次のように書かれています。ですから私たちは古いパンダネを用いたり、悪意と不正のパンダネを用いたりしないで、パンダネの入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。聖書のシンボルは相反することはないので、このマタイ13章でもパンダネが良い意味で使われていないことは確かでしょう。パンダネは福音ではありません。福音は3サトンの粉です。なぜかといえば、粉は穀物か種でできています。主はすでに種まく人の例えの中で、種が神様の言葉を意味すると言われたのです。この例え話は、キリストの拒否と、主がご自分の御国を建てるために、再びこの地上に帰って来られて、崇められるまでの合間に、この地上で、 神様の言葉に何が起こるかというイメージであることを思い出してください。ですから、粉が象徴する神様の言葉には何が起こるかに注目してください。聖書の中で教理的な意味で女性が使われるときは必ず悪の原則として使われます。彼女はパンダネを取って粉の中に入れます。もしもパンダネが福音なら、なぜ彼女は福音を粉の中に隠す必要があるのでしょうか。福音は屋根の上から叫び、地の果てまでも伝えられなければなりません。明らかにパンダネは悪の原則であり、この女性はそれを福音、つまり神様の言葉を象徴する粉の中に入れました。聖書を無視するカルトや悪魔を礼拝する人たち、また悪霊の崇拝者たちでさえ、彼らは聖書を使うことを知っています。あらゆる種類の偽教師たちが神様の言葉である粉にパンダネを入れます。パンダネは何をするのでしょうか。パンダネはイーストなどの物質で発酵させるために使われます。パン生地に入れればパンを膨らませます。そして美味しくもします。あまりにも多くの人々がカルトの中にスリルを感じるのはそのためです。自然の味覚から言えば、パンダネの入っていないパンはつまらない味です。ほんの少しのパンダネがパンを美味しくします。ですからパンダネは悪の原則なのです。そしてこの例え話は間違った教理が教会に侵入することによって最終的に完全な廃教につながっていくことを教えていますと、マギ博士は以上のように述べています。ルカによる福音書18章8節でイエス様は、人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうかという疑問を投げかけていますが、ギリシャ語の文法的な表現では、この質問は否定的な答えを要求するものです。言い換えますと、主はご自分がこの世に帰って来られるとき、世界は完全な廃墟に陥っているであろうと言っておられるのです。そして、使徒パウロは、ミニストリーのために勉強している若者テモテに、人々が健全な教えに耳を傾けなる時が来ると警告しています。第二テモテ4章3節には次のように書かれています。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め。また最終的に完全な教会の廃墟はラオデキアの教会のうちに示されています。黙示録3章14節から19節にそのことが明らかにされています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は種まく人のたとえその2、毒麦のたとえ、からし種のたとえ、パンダネのたとえというテーマで、マタイの福音書13章9節から17節と、同じく13章の24節から27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書13章34節から58節、イエス様の例え話、畑に隠された宝、高価な真珠、海に下ろされた網、一家の主人、そして拒否されるイエス様というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。